五木寛之作親鸞第40回朗読は田上幸子です。先着ということその2。セミの声が空から降ってくる。この一瞬を生きていると必死で叫んでいるような声だと半年は思う。石段を登っていくと汗びっしょりになった。よほど臭いのか、並んで登る二人連れの男女が顔を背けて半年から離れていく。今夜は鴨川の流れで体を洗おうと半年は苦笑した。ついでに汗と埃にまみれた衣も洗濯しなければ。吉水の草庵はすぐそこだった。草庵といっても三つの棒があり、かなりの数の念仏僧が住み着いている。あちこちから法然を慕って集まってきた聖たちだ。長年ずっと法然に師事してきた学識豊かな僧もいれば、かつて武者として戦場で有名をとどろかせた男もいる。立派な寺の院主であった僧がその地位を投げ打ち、一階の聖として法然の門下に加わった人物もいた。また美しい声で念仏、和讃、儒生などを巧みに歌い、女性たちの熱い眼差しを集めている若い僧たちもいた。そんな法然門下の仲間には半年はまだ加わってはいない。百日の聴聞を終えた後、改めて法然のもとに入門を願い出るつもりでいた。お熱うございますと石段の中ほどで声をかけられて、半年は振り返った。笑顔でついてきているのは健康そうな若い娘である。色白のふっくらとした顔に汗がにじんでいた。半年は一瞬声をかけられたのが自分だとは思わなかった。人違いでもしたのではないかと感じたのだ。しかし近くには誰もいない。半年様でいらっしゃいますねとその娘は言った。足がお早いんですもの、やっと追いつきました。ハキハキとした物おじしない口調にはどうやら地方からやってきた素朴な訛がある。半年は驚いてその娘の顔を見つめた。どうして私のことをご存知か。だって姉が毎日のように話してくれたんですもの。半年はドキリとした。こちらを見上げる娘の目元にあの人の面差しがある。娘は健康そうで頬が赤く、全体にふっくらとした体つきだ。色白で優しい顔立ちだが、手首も太く、指も働き者の手をしている。ただ舌と半年を見つめる目の色に確かに見覚えがあった。半年の胸が高鳴った。もしやそなたは。そうです、お気づきになったのですね、嬉しい。娘は幼女のように石段の上で飛び跳ねて手をたたいた。そして急に改まると頭を下げていった。私はカノと申します。鹿に野山の野と書きます。半年様がご存知の志野の妹でございます。半年はあっけに取られて目の前の元気そうな娘を眺めた。彼女はコロコロと笑って、そんなにじろじろ見つめないでください。私姉とは何もかも正反対なんです。志野さんはほっそりして頭がよくて優しいけど、私は田舎育ちの跳ねっ返りですから。でも大事なお話があります。あの涼しげな木陰ででもお話しいたしましょう。石段を登り切ったあたりに青々と葉の茂った一角がある。二人はその下に転がっている丸太の上に並んで座った。何からお話ししてよいものやら。私の家は越後の旧家と申しますか、 昔から村の苗子を務める家柄で、都の三好家とは縁のある間柄でございました。姉の篠の実母は早く世を去り、後添えとして私の母が嫁いできました。ですから姉とは腹違いの兄弟ということになります。反面はあの篠という人が早く母親を亡くしたことを知って、どこか心がうずくのを感じた。姉は都に登って三好家のお手伝いをしながらいろいろと学んでおりましたが、残念なことに。反面は娘の言葉に悪い予感を覚えて胸が震えた。篠殿の病はいかが相なりましたか。反面の問いに、かのという娘は眉を曇らせた。それが実は、都から越後の実家に戻ってきて間もなく、篠は大量の血を吐いたらしい。その後も病状ははかばかしくなく、自ら死を覚悟したのか、髪を切って絵心と名前を変えたという。絵心ですか。はい、正式に出家したわけではございませんが、あとはもう浄土に生まれることを願うのみだと、朝夕食も取らずにただ念仏のみを唱えておりました。そんな中で篠は繰り返し半年のことを妹に語って聞かせたという。田舎へ下がった篠の代わりに妹のカノが都へ登って三好家に勤める話が出た時、躊躇するカノに強く状況を勧めたのは姉の篠だった。姉は自分に代わってそなたが半年様のお力になってほしいと必死の面持ちで申したのです。そうなれば自分は思い残すことなく浄土へ行けるからと、姉の遺言だと思ってぜひぜひ頼むと、私の手を取って血を吐きながら申しました。私は田舎が好きです。越後の海や山や人々が好きです。都に憧れる気持ちもありませんでした。でもあの姉の哀れな姿を見ていますと、なんとかその最後の願いを叶えなければと思いました。あの方はそれほどお悪いのか。はい、自ら食も断ち、水も飲まず、ひたすら浄土へ参る日を待ちわびている様子でした。クスシの方もあと一月は持つまいと。そうですか。半年は懐からいつも大事に持ち歩いている資金を取り出して彼女に見せた。これはある時篠殿からいただいた資金です。産んだわらわの出来物を前にたじろいだ私を励ますために投げ与えられたのです。あの方は私に本当の菩薩行の意味を教えてくださった。そして念仏へも道を示してくださった観音様のような方です。吉水へ行くようにという篠殿の声が、私には久世観音の声とも聖徳太子の声とも聞こえたのです。カノはうつむいて小声で言った。別れの際に半年様と二人して自分の御世を念じてほしいと姉に言われました。その日半年とカノは木陰で長い間語り合っていた。死を前にして名前まで変えた篠の話を聞くと、心は沈みがちだったが、そんな半年を励ますようにカノは明るく振る舞っていた。彼女は上京して後すぐに姉が勤めていた仕事を引き継いだらしい。三条烏丸の六角堂にほど近い三好家の宿坊の世話を任されたのだが、時節柄地方から上京して宿泊する客も少なく、閑散と寂れた佇まいであるという。ですから私、仕事の合間にずっとこの吉水へ通って半年様を探していたのです。姉は吉水へ行けばきっと半年様にお会いできると申しておりましたから。彼女と半年はいつの間にか遠慮のない親しい口調で話している。でも私、 観念様のことをもっとがっしりしたたくましい美男子だとばかり想像しておりましたのに、それは面目ない。こんなにガリガリで、ひげや髪は伸び放題。まるで姉の話と違うんですもの。しかもいつもここで小動や念仏なさる美しいお坊様とは大違いの。ブロトコだった。と申されたいのかな。いいえ、見とれるようなやさ男ではないけど、立派なお顔をなさっています。でも、ちょっと強情そうで、頑固なところが扱いにくそう。でも、私好きです。観念様が。年上の聖をからかうのは、いい加減になさい。同じ兄弟でも随分違うものだ。それは、私は姉のように賢くもないし、美しくもありませんもの。いや、そなたは。と言いかけて、観念は心に恥じた。越後で、死の床に伏せっている死ののことに身をもむような悲しみを覚えながら、同時に今若いはつらつとした娘とのやりとりを不用意に嬉しがっている自分。人の心というのはなんと矛盾に満ちた浅ましいものだろうとつくづく我が身が疎ましかったのだ。そんな観念を励ますようにかのは言う。とりあえず今日からは私が差配しているカラスマの宿坊の方へいらしてください。部屋はいくつも空いておりますし、お食事の世話もいたします。これは姉シノの遺言でございますゆえ、逆らうことは許されませぬ。遺言でございますゆえと強い口調で言いながら、カノはポロリと大粒の涙をこぼした。勝ち気な物言いとは反対に、素直で気持ちの優しい娘のようである。彼の殿はここに何日も通われたらしいが、法然上人のお話をどのように聞かれたのであろうか、正直なところを教えてもらいたいものだと観念は尋ねた。彼のは首をかしげて、私の意見なんかどうだっていいではありませんか。姉と違って学問は嫌いですし、新人というほどの思いもございません。ただありがたく上人様のお話を伺うだけ。それよりもあの念仏を歌われる若いお坊様方の美しい声と姿になんだかぼーっとなってしまいました。ここに集ってきているお名護衆はみんな私と同じ思いで夢中になっているようです。法然様は信じて念仏すれば女人も必ず救われる、極楽浄土に往生できるのだと説いておられる。そのお話を伺ってさぞかし感激なさったことであろうな。別に、とカノはきょとんとした表情で首を振った。けげんそうな顔をした観念にカノは答えた。おなごも男と同じように救われるなんて当たり前のことではございませんか。越後の古いお寺のお坊様もずっと昔からそうお説法なさっておりましたよ。奈良や高野山からやってこられる勧進聖の方々も同じことを言っておられましたし、私がわらべの頃父が歌っておりました今用の文句にも、十悪五逆の悪人も南無阿弥陀仏で救われるとかございました。十悪の極悪人すら救われるなら、五つの障りがあるとかいう女子が救われるのは当然ではありませんか。そうでしょ。五木ひろゆき作親鸞第40回、朗読は加賀美幸子でした。ではまた来週のこの時間に。